出エジプト37章祈りましょう。主よ主よ主よ、ハレルヤハレルヤ、御言葉なる主よ、今望んでください。まだ祈りを祝福してください。主に感謝して、イエス様の御名によってお祈りいたします。アメン。一節から見ましょう。
ベザルエルはアカシア材で一つの箱を作った。長さは2キュビト半、幅は1キュビト半、高さは1キュビト半。
ベザルエルが作ったアカシアの材の一つの箱を作った、設計図があった。その設計図通りにそれを作った。これ従順ということです。神様の御言葉に従順した、その契約の箱がイエス・キリストですね。神の国は神様の御言葉を従順するとき、これが作られるんです。これが二節。
その内側と外側を純金でかぶせ、その周りに金の飾り縁を作った。
この純金でかぶせたと。アカシア材、人生ですね、人生、人間性。また純金ということは神性です。それをかぶせたとね。金の飾りの縁を作った。また三節。
箱のために金の冠四つを鋳造し、その四隅の基部に取り付けた。一方の側に二つの冠を、他の側に他の二つの冠を取り付けた。
これは移動のためね。四節。
またアカシア材で棒を作り、これを金でかぶせ、その棒を箱を担ぐために箱の両側にある冠に通した。ついで彼は純金で贖いの蓋を作った。長さは2キュビト半、幅は1キュビト半。
じゃあここで贖いの蓋と、ね、純金で贖いの蓋、この金というものは変わらないんですね。永遠に変わらない、それ変わらない。その純金の贖いの蓋、これが主のビザです。ビザ、主のビザ、モシシートといってるね、憐れみのビザ。それを永遠に変わらない、この憐れみ、贖い、贖いということはね、血潮で私たちの罪を許し、私たちを変え取る、そのことが贖いですよね。そこ食材ということ、食材の祭りね、一番重要なポイントは死聖所のところで、ここに七度血を注ぐことです。そのことで贖い、贖われるんですね。罪が贖われる。じゃあ七節。
また土で打って作った二つの金のケルビムを贖いの蓋の両端に作った。
だからこの御使いですね、ケルブム、御使いの長が二人がね、こうちゃんとその場所、贖い、食材されるその場所を見守っている。そこに、どんな血、汚れた血が注がれたら贖いができないんですよ。その監視です。彼らはずっと昼も夜も聖なる聖なる聖なると、そのように叫んでるんですね。その場所ですよ、聖なるその場所に、私たちを贖う、その約束ですね。その贖いの御座、主の御座が、主の御座のところで、黙示録を見るとね、四つの生き物がずっと叫んでるんです。そのことを言ってるんですね。八節。
一つのケルブを一方の端に、 他のケルブを他方の端に、ケルビムを贖いの蓋の一部としてその両端に作った、
うん、この贖いの蓋として審判の御使いたちですね。しかし審判がその血、その贖いのその蓋のところに血が注がれるとき、審判が免除される、許される、そのことです。十節、
彼はアカシア材で一つの机を作った。長さは2キュビト、幅は1キュビト、高さは1キュビト半、
うん、ここはもう備えのパンですね。備えのパンの机、テーブルを作るように、うん、だからこの贖いの蓋の中、箱の中が2つの板が入ってる、十戒というものが入ってる、またアーロンの芽が出た杖が入ってる、またマナを入れた金の壺が入ってる、この3つが贖われるんです。食材される私たちが絶対その木、私たちの力では木というものにならない、それが律法ですね。神様の律法が私たちに教えるのは基準はいない、一人もいない。それを教えてますよ。これ律法の働きです。その働きの中で私たちが罪がこう照らされて、十戒というもので罪が照らされ、罪を悔い改める、その悔い改めると私の身代わりになって生贄が死んで、それで血が注がれ、その血を持ってこの贖いの蓋に注ぐ、それが約束ですよ。約束、永遠に変わらない約束。その贖いは、ね、私たちが基準となることはできないのに、きっと認められるんです。イエス様の血潮できっと認められる、これが贖いです。まだ蘇るんですね。蘇り、イエス・キリストは私たちの蘇りです。まだ命、永遠の金の壺、マンナ、マンナは命です。命の永遠ですね。金ですから、金、金、ゴールド。だからこの血潮がこの3つ私たちに約束するんです。約束の発行ですから、契約ですね、契約の発行。その上、贖いの蓋の上に血が注がれて、このように私たちに3つの約束をしてください。木の服を着せてください。私たちが基準であると、そのように約束してくださるんで、まだイエス・キリストのよみがえりを私のよみがえりとして、イエス様の命を私の命として、すべての命は血の中にある。だからイエス・キリストの血潮です。イエス様の血潮で私たちはイエス様の命、永遠の命を約束されている。まだ復活、よみがえり。じゃあその机というものが出生室にあるんですね。それも純金とアカシア材でできた。これ全部イエス様だよ。イエス様、アカシア材、純金。また17節、
また彼は純金で燭台を作った。その燭台は土で打って作り、その台座と支柱と額と節と花弁とで一個の燭台とした。
じゃあこの金の食材ですね、純金で作った。だから、聖霊様ですね。聖霊様はイエス様のようにアカシア材とか人生を意味するものはないんです。だから聖霊、神の霊です。だから金の燭台は聖霊様よ、ね、聖霊様は照らす私たちの、御言葉、読んでる御言葉が分かるようにしてくださるし、また聖霊様は私たちの祈りを教えるんです。だから御言葉を祈ると聖霊様が御言葉を私に食べさせて刻んでくださる。この聖書にあるこの3つがその1つです。金の食材そして25節、
彼はアカシア材で甲の段を作った。長さは1キュビト、幅は1キュビトの四角形で、高さは2キュビト。これの一部として角をつけた、
このアカシア材、甲の段もアカシア材でね、アカシア材上に金をかぶせた、これが甲の段ですだからこれ、純金で作った、ただ純金だけで作ったものはこの金の食材です。霊だから、霊、永遠、神聖という意味なんですよね。だから、聖霊様の助け、霊の助けによって私たちは憐れみというものを心の中で生じる。御言葉は私があなたを憐れんだように憐れみなさい。そしたらこの段で私たちはこの御言葉を祈るんです。その時聖霊様が私たちにこの御言葉をね、成し遂げてくださる。心に刻んでくださる。憐れみが生じる。その憐れみを持って憐れみの御座に行くんですよ。憐れみものは幸いです。憐れみを受けるからということを、だから、結局主の御言葉は何でしょう。これ2つ、ね、神様を愛すること、人を愛すること、またイエス様が私を愛されたように愛すること、憐れみを受けた私たちが憐れみを、その憐れみを人になること。この聖書にはこの金の食材にずっと灯された食材に、だから聖霊の火はずっと灯されてるんです。食材のところ、じゃあ20節。
食材の支柱にはアーモンドの花の形をした節と花弁のある4つの額をつけた。それから出る一対の枝の下に1つの節、それから出る次の一対の枝の下に一つの節、それから出るその次の一対の枝の下に一つの節、このように6つの枝が食材から出ていた、
だから真ん中一つで3つが出るからね、7つでしょ。だから7つの御霊だと言ってるんですね。これはイザヤ書を見ると7つの御霊が書いてあります。イザヤ書の7 9章かな、9章。十一章だ。あ、すみません。いつも私がね、十一章二節。
その上に死の霊がとどまる。それは知恵と悟りの霊、計りごとと能力の霊、主を知る知識と主を恐れる霊である。
うん、じゃあこれですね、主の霊ですね、主の霊、また知恵、悟り、計り、能力、主を知る知識、主を恐れる、この7つの霊ですね、これが金の燭台です。7つの枝を持っている金の燭台。じゃあ19章、ヨハネ19章行きましょう。一節。
そこでピラトはイエスを捕らえて鞭打ちにした。また兵士たちは茨で冠を編んでイエスの頭にかぶらせ、紫色の着物を着せた。彼らはイエスに近寄ってはユダヤ人の王様万歳と言い、またイエスの顔を平手で打った。
うん、じゃあこれが、テーブル、あの中二のパンですよね、このテーブルの上に中二個のパンがあるんですけど、これがイエス様です。イエス様がどうして茨の冠を受けられたか。この茨ということは創世記三章に出る呪いですよね。彼らが罪を犯してから茨とあざみが生じた。これをかぶったんですね、イエス様が。それをこの主を知る知識の御霊がそれを照らしますよ。これ照らしてくださらないとわからない。だからイザヤ53章がね、ユダヤ人たちはそれを読みながらもわからない。どうしてこんなにメシアがこんなになってるか。聖霊が照らすことでわかるのよ。だからイエス様がこのように苦しみを受けられたということは、その意味の、聖霊によらないとわからない。6節。
祭司長たちや役人たちはイエスを見ると激しく叫んで、十字架につけろ、十字架につけろと言った。ピラトは彼らに言った。あなた方がこの人を引き取り十字架につけなさい。私はこの人には罪を認めません。
うん、じゃあこれピラトがね、私はこの人に罪を認めない。罪をいくら探してもない。傷がない。その方、七時ですね。罪がない。だから私たちの罪の代わりになることはイエス様だけよ。イエス様だけが私の罪の代わりになる。七節。
ユダヤ人たちは彼に答えた。私たちには律法があります。この人は自分を神の子としたのですから、律法によれば死に当たります。
うん、じゃあこの神の子だと、それで律法がこの神の子を、怪我したということですね。神の御名を乱り唱えたということで死にあたると言ってるんですね。じゃあまた出世進みましょう。
そこでピラトはイエスに言った。あなたは私に話さないのですか。私にはあなたを釈放する権威があり、また十字架につける権威があることを知らないのですか。イエスは答えられた。もしそれが上から与えられているのでなかったら、あなたには私に対して何の権威もありません。ですから私をあなたに渡したものにもっと大きい罪があるのです。うん、
これはとっても重要ですよね。ローマの権力、権力が どこから神様権利が与えられているかということをイエス様がはっきり言われますね。もしそれが上から与えられているのでなかったら、あなたには私に対して何の権威もありませんという。これ私たちクリスチャンがね、後で迫害の時代で、それも、どうして私たちはクリスチャンで神の子なのにこのような迫害に遭うか。殉教の時代のね、人々が以前30万人が日本では殉教しました。神様が殉教の数を満たすということ、黙示録6章で書かれている、ね、5番目の福音が説いた時の殉教者たちの願いがここに書かれている。だからあなた方のように殉教する人たちが満たすまでここで休みなさいということですね。だからこれこのことも良い時代もね、まあ、リバイバルが起こるリバイバルの時代も富が移動する時代も全部主の御手の中にあるんですよ。ヨセフの倉庫が作られること、また後で中国のね地域シルクロードが全部開放される、日本韓国中国が一つになってそこをね占拠して埋め尽くす。そのこともその時代もその後でこのユダヤ人たちの数が満たされて、私たちが満たされてユダヤ人たちが救われるんですけどね、全部主の御手の中にある。それをそのクロノスカイロス、それを分別できるのは聖霊様よ。聖霊様が教えてくださるんです。だから今あなたは私を十字架に引き渡すそのこと時代だ、その時だということです。じゃあ14節、
その日は杉越の備え日で、時は6時頃であった。ピラトはユダヤ人たちに言った。さあ、あなた方の王です。
じゃあこのことがね、ルカの福音書で見るとイエス様が交渉会を始まった時間が30歳くらいであったということが書いてありますね。それでこのヨハネの福音書ではね、2章で杉越のことを言われます。イエス様が杉越を過ごしたこと、4章にも2番目の過ごし2年目のことが書いてありますね。今3年目ですよ、ここ。だから交渉会が3年だったということは、それが分かるんですね。これは杉越で計算するんですよ。だから33歳で十字架につけられたということが私たちは分かる。だからこのイエス様の年が33歳であった。十字架につけられた時が。中高節、
彼らは激しく叫んだ。のぞけ、のぞけ、十字架につけろ。ピラトは彼らに言った。あなた方の王を私が十字架につけるのですか。祭司長たちは答えた。カイザルのほかには私たちに王はありません。
こんなにね、えつらい者たち、自分の目的のためにカイザルだけが私たちの王だと。イエス様がこの地上にユダヤ人の王として来られたんですね。しかしそれをのぞけのぞけ、十字架につけろ、十字架につけろと言うんですね。19章、
ピラトは罪状書きも書いて十字架の上に掲げた。それには ユダヤ人の王ナザレ人イエスと書いてあった、
うん、いやこのピラトは本当にイエス様と触れられてこんなことを書きましたね。それは、まあ、ヘブライ語ラティン語、まあ、ここ20節に書いてあるね。
それで大勢のユダヤ人がこの罪状書きを読んだ。イエスが十字架につけられた場所は都に近かったからである。またそれはヘブル語ラテン語ギリシア語で書いてあった、
うん、全世界の言葉でね、イエス様が、うん、ユダヤ人王ナザレ人イエスということです。じゃあ24。
そこで彼らは互いに言った。それは裂かないで誰のものになるかくじを引こう。それは彼らは私の着物を分け合い私の下着のためにくじを引いたという聖書が成就するためであった、
うん、だからこれ第二コリント9章8節を見ると、8章9節、イエス様は飛んでおられたのに私たちのために貧しくなられた、ね、もう裸全部奪われて、イエス様が懲らしめられたことで私たちに平安をもたらし、私たちが全部この世で奪われる、その奪われをイエス様が全部受けて私たちを本物にしてくださった。これも聖霊様がね、私たちに教えてくださる。今時間がちょっと過ぎたけど、第2コリント8章9節見ましょうね。とっても重要な言葉よ。
あなた方は私たちの主イエス・キリストの恵みを知っています。すなわち主は富んでおられたのにあなた方のために貧しくなられました。それはあなた方がキリストの貧しさによって富むものとなるためです、
うん、じゃあこれですよね。だからこの裸になった、だからイエス様が裸になられた理由、この第2コリント8章9節はそのように教えてます。じゃあ、33。
しかしイエスのところに来るとイエスがすでに死んでおられるのを認めたのでそのすねを折らなかった。しかし兵士のうちの一人がイエスの脇腹を槍で突き刺した。すると直ちに血と水が出てきた、
うん、じゃあ私たちの王ユダヤ人王が来られて、この水と血が、この脇から出た。その水と血が、ね、この死聖所の契約の箱に注がれている。その当時第二神殿には契約の箱がなかったんです。エレミアがある洞窟に隠したからです。だから神殿のところにはこの垂れ幕がね、上から下に真っ二つになるんですけど、この水と血、この血、これがイエス様のゴルゴダの山のね、このそこが岩でした。岩が裂けるんですよね、後で地震が起こって、それでその血が注がれて下にエレミアが隠したその、この契約の箱にね、それが落ちるんですよ、ね。そのような本があるんですけどね、それで、それをこう発見した人がいるんです。その人がその血をね取って血が生きていったとですね。そのイスラエルの自分の知り合いの研究所の人にこの血に対して研究してみて、こう生きてる血だから、血というものは死ぬんですよ。 しかしこの地は生きていったというね。顕微鏡で見るとこれは炭性の炎色体かな、それが入ってない、そのただ一方、私たちは44か45でしょ、 XXXY もこれがね、本当にこれが YouTube でよくあるよね、探して見てください。だからもうこれが実現されてる、これが注がれてすごいですね。だから天皇聖女にもイエス様が登って天皇聖女に今葬られた子羊がおられ、私たちにイエス様の恵み聖霊を注いでくださってる、ね、だからこの贖いの蓋にもう血が注がれて、ゴルゴタの下が、ね、エレミアがそこに契約の箱を隠したところ、イスラエルは一切それを公表しないんですけどね、じゃあこのことが今その探検家、その発掘する人、有名な人ですよ、その人は天国に行かれたんですけど、その人がこの公開のところでエジプトの戦車の車輪とか全部そこに発掘したりしたんです。その人がイスラエルにとどまってその場所を探検したんです、じゃあここまでしてね、神様は素晴らしい方です。私たちの罪を永遠にあがなってくださいました。約束です。金、純金、ゴールドの食材のミジャです。モシシートというところにイエス様の血が注がれている。祈りましょう。主よ、主よ、主よ、ハレルヤ、ハレルヤ。